レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶちょっと涼しくなってきたかなと思いたいところですが、
そうでもないなみたいな。
まだ厳しいですね、まだまだ暑い日が、
ね、これ前も言ったかもわからないんだけど、はい、僕はあの夏場って、はい、お湯使わないんですよね。
そうでした。
ね、
そう、前回衝撃のシャワー水なんですよね。
そうなんですよ、それがだんだん、はい、あ、ちょっとだけ温度上げた方がええんかなっていうお水に、
はい、
やっぱり変わりつつあるな。
おー、うん、そのあたりで季節を感じる。
感じる。
水道の冷たさで、
うん、朝湯はやっぱり変化してるんで、
ね、あれですか、水でこうシャワー浴びるとその後どうですか、なんか逆に熱くなったりしませんか。
ほこほこするんだけど、その時気持ちええみたいな。
ああ。
で、ひどく変わらないんですよ。ぬるま湯みたいな感じやね、はい、夏場なんかやった
ら。
その水道自体がね。
はい。なるほど。ちょっと温まってるから。
う
ん、
そうそうそう。それやったらもう、あえてガスを中途半端に使う必要はない。
使わずに、水で、
うん。
それでこう、まあ、リフレッシュというか。
さっぱりと。
気分転換。
うん、本当の水やとね、どうしてもその油分っていうんかね、そういうのが流れにくいんかもわからないんだけど、ぬるいんですよ。
ぬるめの。なるほど。ちょうどいいんですかね。
ちょうどよね。
あ、
それがもう、こう、冬場それを同じことやったら、氷水みたいなの出てくるからね。
修行ですよ。修行になりますね。冬場はさすがに
あれ修行、そう、さすがに修行はできないね。
夏場はちょっとぬるめのお水で。ああ、そうなんですね。Dさんは気分転換っていうのは何かこうされるんですか？お仕事忙しいと思いますけど。
気分は別に転換しないですかね。
しない。気分は転換しない。
転換しないですね。
はあ、
よくね、書き物っていうかね、はい、その投稿したりするところとか、なんか話あるときに、はい、いろんなこう、どなしてんのとか、話してんのとかっていう話あるんだけど、基本的にその、僕は、狭間を目指すっていうかな。
狭間を目指す。はい。
まあ言ったら、体に良いんか悪いんかっていうと、はい、その、まあ間ぐらい、良いことばっかりをこう、するんじゃなくて、悪いことばっかりするんじゃなくて、みたいな。だから善悪の狭間。だから、幸不幸の狭間。
はあ、
だから、こう、下手に幸せをずっと感じ続けてると、
はい、
それがほっとなくなるようなことがあるとね、極端に不幸な、不幸を感じる。それがやっぱり、よりは、もう安定して、あ、非常に楽しいなって楽しいなで、それをこう、なんか冷静に見るような。だから、そういうのをこう、普段から、思ってると、そんなにこう、気分転換っていうのはあんまりいらんのかなって。
じゃ一喜一憂しない。
一喜一憂しない。
いろんなことに対して。
まあ、ありますよ。うわ、これ売れるわ、みたいな。
まあ、凹むときもね、嬉しいときもありますも、もちろんね。
そういうときはね、寝る。
寝る、
うん、
すぐ眠れますか、そういう時って。
それをやっぱりこう、寝るぐらいまでこうぐーっとこう、例えば悩むとか、
はい、
苦しむとかってなると、
はい、
とにかく寝る。
お、
うん、考え方としては、やっぱりその嫌な気持ちとかね、
うん、
これほんまに自分が嫌な気持ちになってるのか、
うん、
嫌な気持ちをよりこう体の中で作り上げてんのかって、
自分の中でね、
うん、っていうのがやっぱり全部脳が司ってる。
そうですね、
っていうことですよね。
考え方一つですよね。
まあ、寝てしもたら、
うん、
まあ、それを遮断できるのと、
うん、
脳も休んだら気済むんじゃないの
みたいな。なるほど。
そう、なんか、まあ、あえて言うたらそういう感じかな、遮断、
遮断して次の日またそれは考えるんですか、それとももうある程度忘れてる状態。
ね、そこで
も
やもやしてるところで考えるのと、一回そういうふうにこう、もうええわって考えんとこうと思って寝て、 起きてから考えるのとでは、その思考がやっぱり変わってる。
あ、
うん、暴れ起こらんしようかと、ここは開き直ろうかとか、
ね、あ、そういう考え方になってる。なるほどね。目をつぶってそこからまた考えないようにするっていうのも大事ですよね。
何も考えないですよ、もうねみたいなそれがまあ転換になるんかな。
なるほど、寝てね、そうなんですね。なかなか眠れない時もありますけれども。い
や、ありますよ。もうその車走っとってでももやもやっとしてしまったら、もうポーンとこうサービスエリアでも何でも入ってそこで寝ます。
あ、なるほど。
だから遮断、それがもうその10分であれ20分であれ、
で紙を取って、うん、もう考えないようにして。
はい、
あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ逆にどっか行ったりとか、音楽聴いたり映画見たりとかっていうのは、あまり気分転換のあれには
結果として行ってるっていうのはありなんやけど、どこそこへ行くって決まってるその間って、やっぱり行かんとこうかなとかね。
ほう、そういう考えが出てくる。
やっぱり行きたくないなとか出てくるんですよ。だから結果としてどこか行ってるとか、結果としてどっかに宿泊してるとかいう形じゃないと、初めからもう予定として
組み込まれてると
、なんかやっぱり行きたくなくなってきたなとかいうのが出てくる。
出てくるんですね。出てくる。そうなんですね。
基本出たくない
んよ。ああ、そうなんですね。
だからその、なんか外に何か食べに行こうとかいうようなんを喜ぶ人じゃないんです。
あ、そうなんですね。
へえ。部屋んか家で。
意外な一面が今、そうそう、結構外に出てるイメージがあったんですけど。
あれはやっぱり結果として、あ、まあこうしなければいけない、こういう人たちとちょっと交流を持ちたいとか、ああいう思いの結果としてそうなってるだけで。
なるほど。
あえて外に行きたいわけじゃない。
あ、そうなんですね。でも今度長崎にね、あの行かれますので。
そうね。ちょっと遠いですわ。
ちょっと遠いですね。飛行機で。
飛行機で。
あ、そうですか。またその話は、は
い、戻ってきてからね、
楽しみにしております。はい、で、メッセージ、いただいておりまして、
前回、
質問いただいた方ですね。
かかしさん。
はい、かかしさんですね。はいはい、豊中にお住まいの方ですね。先日、アクについて質問したものです。詳しく説明していただきありがとうございました。今まではアクを取るのが丁寧な調理の工程と思っていましたが、アクを出さない調理、つまり温度を上げすぎないことが、お肉を美味しくいただくことに影響すると初めて知りました。またしゃぶしゃぶの時、出汁をしっかり取ればアクが出にくくなるというのも目から鱗の情報でした。
そうでしたね。確かに。
お鍋の締めにおそうめんいいですね。短い時間で出来上がるので今度試してみますと。そうめんも、
そうめんも
響いたみたいですね。
そうめんいいですよ。
そうめんそのまま入れるんですよね。
いやいや、やっぱり湯がきましょう。
一回湯がきますか。
そのやっぱり湯がいて、ね、ちょっとこう、なんていうの、あの、パスタで言うとアルデンテいうの、ちょっと固めにやっといて、さっと入れる感じ。
なるほど。そっか、いや、塩分どうなのかなと思って。
あれ、そのままやとちょっと厳しいかな。
そうですよね。
あの、餅みたいになってまいりますわ。
そうなんです、うん、一度はされたんですね。
やってやっぱり水でさらさんと。
ああ、それはやっぱり追求して、あ、これは一回湯がいて入れた方がいいなっていうのがそこで分かったということ
です、ね。いや、もう初めから このままこのしょっぱいやつ入れたらあかんなって。
そうなんですね。私ズボラなので多分そのまま入れて、あの。
いや、そうめんってね、どなして食べるのが一番美味しいかって僕、考えないけど、そうめん自分で湯がきたい派なんですよ。
はいはい。
で、なんで自分で湯がきたいかっていうと、まあ、さっとこう、湯がいて、はい、あの、ザルにあけて、お水ですごい洗うんですよ。ぬめりとかね。
はいはい。
そのついでに水で食べる。
水で食べるんですか？
それで食べるそうめんがめちゃくちゃ美味しいの。だからみんなこう、だしや、
そうそう、
だしやとか上になんかこう、はい、
薬味ね、入れたり
とか、
ネギとか、
そこにこだわるじゃないですか。
はい。
いやいや、水やな、と。まずはそれでこう、そうめんっていうものを、こう、はい、楽しむ。水で。
そうなんですね。うん、お蕎麦も水でいただくみたいな感じですか？
蕎麦は、自分で湯がかへんな。
蕎麦は湯がかない。
そうめんだけ。
あ、そうめん
うるさいですよ。
そうめんはこだわりが。
まあ、兵庫県にもあったり、
はい。ね、有名な、
うん。
奈良にも
あって。
はい、有名な。
今度ね、某、その、はい、あれ、ドラッグストアになるんかな。
はい。
島原そうめんいうのが売っとってね。
へ
ぇ、島原そうめんって。
はい。
それ食べてから僕それにハマってる。
はあ、
ちょっと太いんですよ。
あ、 あ、麺の太さが、
あのそうめん自体がね、
やや太めなんですね。で
これいいなって言うと、うん、売り切れてもう何回行っても売ってへんねん、みんな気づいたなみたいな。
あそうなんですね。
結構それある、
ちょっと太め。冷麦とはちょっと違うんですか。
冷麦よりは細いんです。
あ、冷麦はどうですか。
もともと冷麦好きでしょ。
あ、そうなんです、
ね、好きやねんけど今島浦そうめん一押しやな。
そうなんですね。うどんまではいかない。
うどんまではいかない。
あ、うん、太さなんですかねこれね。
太さやね。
なるほど、こだわりがいろいろあっていいですね、そうめんということで。で今回なんですけれども、まだちょっとね暑いのでまだやや早いかなと思いますが、でもこれから季節が進んでくるとやっぱりサンダといえばお肉で、
お肉で
サンダの冬といえば、
すき焼き。
すき焼き。
あれ、夏とかね、お盆もすき焼き割と売れるんですよ。あの、店先おった時に感じたのがね。はい、で、ね、僕、いろんな、こう、まあ、言った SNS とかで、こう、はい、投稿したりしてる中で、今朝の投稿にちょっと触れたんだけど、はい、すき焼きにせよね、
はい、
しゃぶしゃぶにせよ、焼肉と何が違うんかって言ったら、はい、要は、火力となるもの、
はい、
これがまあ言うたら炭火なのかガス火なのか、はい、で鉄板なのか網焼きなのかっていろんなその違いはあるけど、はい、結局お肉の中で起きてることっていつも言ってるその温度帯によって、うん、
はい、
あの要はいい状態、はい、悪い状態、はい、もうカラカラになってあの、型とかみたいな、はい、そういうような状態になっていくものなんで、
はい、
要は加温をいかにするかっていう見地からするとね、うん、
熱を加える、はい、
あの別にあの焼肉用、
うん、
あるいはすき焼き用って、はい、あるいはステーキ用っていう、はい、そういうものを分類する必要がない。
あ、お肉をですか。
うん、だからすき焼きでね、
はい、
あるそのまだ店先にいる時かな、それこそやないけどね、あの取材があった時に、はい、まあ、言うたらええんかな、西川清さんと
ほほ、
はい、あれあメッセンジャーの黒田さんが、
はい、ほほ、すごい、ま
あ、来られて、であの西川清師匠が何かあの賞をいただいてね、
は
い、天皇陛下からこうもらえるような賞を、ね、
ありました、はい、
うんうん、そのやつのお祝いをするっていうので、はい、すき焼きって言った時に、どれ使う言った時に僕がこれでいいんじゃないですかって言って、
はい、
ヘレステーキを言った時に、料理される料理人や、元料理人ですよね、メッセンジャーの黒田さん。
あ、そうなんですね、うん、へえ、
これですき焼きですかって言うから、いけますとか言って、いうので要はヘレステーキを短冊状にカットしたもの、
はい、
これを用意してそれですき焼きやってくださいみたいな、いう形でお渡しして、それテレビでそのままどこだったかな、あのミキの方にあのあるじゃないですか、あれ、はい、なんとかリゾート、
ああありますね、
ネスタリゾート、
はいはい、
ネストリザート、
はい、
あそこのそのグランピングみたいなところですき焼きやってる、
は
い、その時にやったのが、はい、ヘレステーキを使ったすき焼き、
おー、はい、
だからその厚みってあんまり関係ないんやろなっていう話を、まあ、要は加温の仕方、だから焼肉用って言うてしまってるから、
はい、
絶対焼肉せなあかんっていう話じゃなくて、
はい、そうイメージ、
焼肉用も当然焼肉として食べる時もそのやっぱり加温の仕方、
はい、
それと同じくその鉄板の中で加温の仕方をよくよく考えながら、ザラメ式割り下っていうか、まあ醤油やね、
はい、
醤油で割り少しこう焦げつかないように出汁をちょっとこう足すみたいな形でその溶き卵だ溶き卵で食べるっていうのを実際にやってますからね。僕は機械切りで何かを食べるって結構少ないんですよ。
あ、そうなんですか。
手切り、
手切りですか。
手切りですね。
じゃあ、薄いのも手切りで？
手切りで。
へ
ぇ。だから、スライサーで切るほど薄くなかったとしても、
はい、
この厚さやったらこのようにやってこう食べるみたいな。で、スライサーってね、
刃が
薄切りやから柔らかいだけじゃなくて、あれで少々厚切りをしても、どういうの？そんなに硬くないんですよ。回転してる刃でこう切っていくわけでしょ。
は
い、あれ包丁切りも一緒でね。
はい、
あのいかにも熟練した技みたいなんで、一刀両断にスパーってやるでしょ、
は
い、
あ
れ僕反対なんですよ。
あ、なるほど。
一個一個だから、はい、あの要は筋原繊維とか、その前話したように、はい、繊維の束があって、はい、それをさらに大きな束が巻いて、最終的に筋膜がこう、はい、覆ってる、
はい、
このやつをね、膜がそれぞれ存在してるわけですよね、はい、その膜をくねっとくねるような切り方をすると、
はいはい、
その分は絶対歯に当たります。
あ、
膜は歯に当たるんです、だから膜をもうほんまにツルツルっと薄い状態ね、うん、イメージしながら、
うん、
スーッと包丁入れる、
はい、
またスーッと包丁入れるっていうので、はい、その膜をくねらないようにスパッと切れるようなやり方で切るとお肉少々厚切りでも柔らかく食べる。
ああ、そうなんですね。へえ、
口当たりがいいんですね。これやっぱ実験して、その口で言うてもできひんから、うちら例えばスタッフなんかに、1枚僕が落とすから、1枚これと同じサイズで落としてみようって言ってこうやって、そんでそれぞれ自分の切ったやつ上向けて、指でキュキュキュって押さえてくださいって。
はい、
僕の穴開いて、どういうかな、まな板に到達するんやけど、はい、他の人ら最後膜が残るんです。
残る、
うん、だからこれをならないようにカットするっていうことは重要になるけども、それができるんであれば、厚切りとか薄切りとかいうのはこだわらなくていい。ヘレなんかやったらまして、縦横斜めどない食べても柔らかい
部分
やから、
はい、
全然もう分厚いまま短冊状でやってすると より美味しいんですよね。
すき焼きでいけるんですね、うん、
しつこくない。
あ、
中に完全にその甘辛いものが、
はい、
薄切りやったら完全に浸透するやり方によればね、うち僕なんかはそのできるだけそれを、さっと、さっとこう味がどっかについてるぐらいで仕上げるんやけど、はい、厚切りなんかやったらもうそのどう考えても中まで入りきらんのですね、味がね、
そうですね、
だからその方が食べやすかったり美味しかったりする。
そうなんですね、うん、すき焼きの時の最初のお肉はまず焼くんですか、それとも煮ていく方なんですか。
これやっぱり例えば関西やとね、
はい、
ザラメ敷いてこれで焼いてお肉をこう食べてから、
はい、
だんだんこう野菜を入れて、
だ
この野菜も焼いて、こだわって最後も全部焼き切る的なやり方も一つなんやけど、
うんうん、はい、
あれ鍋を囲んだりすると、はい、これずっと順番待っとかなあかんわけ。
そうですね、
だから、はい、結局は、まあ、僕が考えてるのは、まあ、
焼く
アプローチと、
はい、
煮るアプローチと、
はい、
この2種類がまあ存在して、関西関東でこうやり方が違う、
はい、
中でその割り下っていうの結構甘めの、ね、もうそれ入れたら OK みたいなのが市販でされてるんやけど、
ね、
僕はその醤油を割り下として考えた場合、醤油にちょっと甘みを入れたいんで、だから日本酒。
あ、日本酒ですか。
うん。あれを煮切るんですよ。
はい、はい、
できれば醸造アルコールを使ってない、純米酒的な、そんなに高いものでなくていいので、はい、あれをアルコールを飛ばします。だからそれって、なんか、甘いような甘ないようなお酒じゃない、
まろやかに、
まあ、言うた甘酒的な甘さ、
ね、ああなるほど、
はい、あれを醤油と半々で割ったものを割り下としてます、僕はね。でザラメはザラメで用意します、はい、でザラメもね、
うん、
吹いたら飛ぶようなやつあるんですよ、
はい、
サラッサラの、
はい、
あれがスプーン印であるんですよ、ザラメの茶色
い
やつやねんけど、
はいはい、
細かいことになってて、
うん、
もうサラッサラのままのやつね、はい、あれと使う、あれと、ほんであとだし、だしはそれこそメッセンジャーの黒田さんがこの取材来られた時にね、その後お肉をお土産にね、
はい、
持って帰ってもらったらお礼や言うて、
はい、
自分が開発されたおだし、黒だし、
へ、
黒田さんだけに黒だしみたいな、
はい、
それを送ってくれたんですよね。でそれが非常にこれ使えるよな、そのしゃぶしゃぶに使うにもいいし、はい、いうのでね、うちらだから自分とこの EC サイトでもそれ販売させていただいてるんだけど、
そうなんですね、
非常にいいんですわ。もうなんか料亭みたいな、うどんでもなんでももうこれでええやんみたいな、
決まるんですね、
決まるんですよ。
へ、
であれどこやったかな、 あかん、その産地忘れた、
はい、
その産地からそれ取り寄せてるんですよね、うん、それをこの3つの調味料があれば、はい、ほんで醤油はね、はい、農家の雫、これが食塩小麦、
このこだわりの醤油ですか。
こだわりですわ、あのアルコール添加してない、あの瓶の構造にその、はい、なんていうの、あの保存のまあ秘密があるみたいな感じ、
工夫がされてるんですね、
僕はよう分からないけど
あるんでしょうねきっと、
あるんやろね。ただ僕は全部期限切らします。
え、なんでですか。
5本やったら5本バーンと買って、はいはい、全部あの開封して、はい、冷蔵庫でじーっと置いとくんですよ、なら余分なものがないから、はい、変化するんですよね、で最後はほんまにこう塩角が取れたまろやかな味にやっぱり、はい変わっていく。
へえ。
そういうのを使うように
して。そうなんですね。
開けたとことこってやっぱり塩角があるんですよ。
ええ。
しょっぱい。
はい。うん、まだこう、角が立ってる状態で。
そうそうそう。だから、調味料はそんな。で、当然、最初は、ほならちょっと手切りで切った、
はい、
焼肉的なものであったりを、こう、はい、食べて楽しむ。
はい。
だしをこう足していく。
ええ。
で、割り下を足していくっていうので、はい、煮るんやったら、だしはあるわ。割り下もそのそういうの、ほんでザラメで入れて味の調整、これをずっとやっていって最後は煮るタイプってなった時に、煮るその時に蒸気が、野菜の蒸気がわーっと出るじゃないですか、その上にお肉パッと置いて、そこに割り下シャッとかけてあげて、ザラメサッと入れてあげるとね、下からのその湯気でバーっとこう通っていって、
蒸されてる状態ですか。
蒸されている、その状態でいい感じでこう
熱が入っていく。
ほう、それをこう食べるっていう。
へぇ、
中で完全に煮つけてもらうとね。だから、ほんまにグツグツやってしまうんやったら、極端な話、細切れとか、そんなんでいいと思うんですよ。だから、やっぱりお肉はあくまでも楽しむ意味合いでは、そういうような形で。ほんで、当然最初に焼いてるような風味っていうのがもうお鍋に入ってるから、最後まで楽しめますわね。だから、どっちかに、決めてしまうんじゃなくて、
最初と最後、
もう、はい、そのお鍋一つが、一つのコースみたいになるような、
ストーリーになってるわけですね。
そうそうそう。いいね、そういうような形で、焼く、煮るを、こう、形容する。
おー、うん。最後はどうするんだ、すき焼きの最後の締めっていうのは。
あれね、いろいろでね、やっぱり好みでいいと思うんですよ。うどんが絶対にとかね。
うどんでした、も
う、うん。僕はね、中華麺。
中華麺ですか。そうめんじゃなかったです
ね。そうめんじゃ、ね、でもこれそうめんでもやったことあるんですけど、ありなんですよ。
そうめんもあり。
そうめんもあり。ただちょっとこう、多めのだしを使ってさーっとやるけど、はい、そうめんと、その、すき焼きのお鍋と、卵ってめちゃくちゃあったり
して、
でも中華麺の方がやっぱりこう、はあ、あれちっちゃい時に食べたやつ大体ね、みんなこう近所のお好み焼き屋さんが好きっていうのと一緒で、やっぱり
ちょっとジャンクな味が、
そうそう、もうイメージで、イメージでこううどんって思ったらもうやっぱりそこにうどん入れるってなってるんですよね、うん、だからそれを時にちょっと冒険してみると、でもやっぱりうどんやわって戻ったらええかなと、
ああ試して、
試して、うん、聞いたやつはなんか試してみるみたいな、
ぜひじゃあ中華麺を皆さん、
中華麺いいでしょ、太麺とかね、
太麺で、
茹でたやつやったらもう楽に入るじゃないですか、そういうのでこうやったり、だとそうやね、そのまま、卵で閉じてしまって、はい、牛丼みたいにしてしまうとか、
ね。ご飯に乗せる感じですか、うん、いいですね。
そうそうそう。だから、基本、その、鶏箸を、別に分けとくんですよ、ね。
はい、
お鍋、だからみんなこう、鍋つつくのが苦手っていうの、みんなお箸を入れてっていうやつを
ね。はい、あれも直箸でね。
その、直箸をと、全部鶏箸と、はい、
分けて、
ちょうどだから、なんていうの、一時期そのコロナの自分って、はい、もう鍋なんか
防
波堤みたいなこと言うでしょ。
ありましたね。
だから、あの流れが基本的には大トンですよ。だから、こう、直箸じゃなくて、もうそれぞれのとこに、トングとまでは言わんけど、取りやすいものと、あれを用意して、必ずそれで器に移して、自分のお箸で食べるってやってたら、もう、最後残ってるお鍋って、 料理としてずっとこう流れてきてるから、
そうですね、あの、いかようにでも、何の要素も入ってませんもんね。
そうそう、いかようにでもできます。あ、
まあ、家族だったらいいかもしれませんけど、い
や家族でも映るもんは映る。
あ、そうですね、そうですね。
うちら全部全体的に絶対あの直橋はしないですね。
そうなんですね、うん、なんか気がついたら間違って使ってる時もたまにあったりするんです。
それはもうしまったと思いつつもうあの黙っとく。
そう、黙っとく。なるほど、じゃあそれを残しといて、まあ、卵で閉じて
牛丼みたいにしてしまったりね。
美味しいです。最後までいただきますね。
そうやね。大体、だから鍋空っぽになりますわね。僕、だから、その、鍋の目標って、空っぽになるっていうこと。しゃぶしゃぶにしても、すき焼きにしても、最後空になるっていう。
お出汁も全部。
そうそう。
最後まで。
最後までこう。
いいです、ね。
それを目標と、してます。
なるほど。これもストーリーがあるので、
そうそう、
お肉も最初と最後食べ方ちょっと工夫しながら味わっていただければと、うん
ね、野菜の量ってね案外難しいんですよ、ごっつい積み上げてるけどそんな量計、はい、この肉に合うんかな、はい、みたいな、はい、だから野菜は野菜で取らなあかんねんけど、一人の人がどのぐらい口にするんかなっていうイメージでいくとね、あんな大きいお皿に満タン入れんでもいいよなっていうのはあるんですよ。
見た目はすごいんですけどね、豪華でね、いいです
けど。だからそれをましてやね、知らない人たちと鍋を囲むって、結構なんか、なんとか、もう言うたら、あの、会みたいなのがあって、はい、席がもう順番になってて。はい、
もう決まっててね。
決まってて。はい、まあ、名刺交換の一つもして、はい、知らん人とするときって、ね、はい、鍋譲り合いになるんですよ。
あ、なるほど。
そんなときって、ものすごくもったいない、
遠慮の塊になってしまう。
そうそう。あの、誰が仕切るでもなく、
はい、
あのそれぞれが譲り合いながらやるから鍋進まないんですよ。
面白いですね、そういう空気感。
それをもう僕が思い切ってやると、うちのとこだけ鍋最後きれいに野菜も全部なくなる人ね。はい、どこの料理人さんですかって言うから、いや肉です。普通に肉です、まあ、
プロですけども、じゃあ D さんのテーブルだけきれいに、
きれいになくなる、
皆さん最後満足して終われる。
そうそう、
他やっぱ気を使いながら
するから、ワンサーあるから、やりに行ってあげなあかんのかなと思うぐらい、
各テーブルを、
うん、残ってる。
ああ、そうですね、初対面とかですと気を使いますしね、あの話すると、まあ、食は進まないし、
だからまあ備えしようと思ったら、自分とこの家でやるときも、こうしたらこういう味やったっていうことをやっぱりこう、やっていく。でその中で、はい、あ、家族やったら甘いや辛いや、
もう一つやとか言ってくれますもんね。
もう好き放題言ってくれるで
しょ。はい、言ってますね。
それをやっぱり、持っとくと、自信持ってできると思うよね。だから、やっぱりお鍋とかで知らん人と囲むときも、誰も手出さえ寝たら、じゃあ私がって言えるような方が、やっぱり、もったいなくない？
そうですね。食べ物に対してもね。
そうです。
みんなも幸せですもんね。
いやね。
美味しく食べれること、
うん。だから、こうやって、あのね、お聞きのリスナーの人たちもこれ聞いたら、はい、早速こう、自信持っていける鍋を家で追求しとくぞって言うと、出先でもどこでも、やれるようになると。
鍋奉行ができると。
できると。
無事務まります。
奉行っていうかね、その、裁かんでいいんですよ。
裁かなくていい。
あの、じゃあ私がちょっとこう、お給仕させてもらいますね、ぐらいでいいんです。僕絶対そんな入り方やからね。
あ、そうなんですね。うん、いやその場に行ってみたいです
ね。そうね。なんか奉行って偉そうでしょ。
なんか、押し切ってるイメージがある。
押し切ってなんかもう、
はい、はい、これ食べて。
そうそう。
これ今言います。
もう食べんかったらそのまま貼り付け獄門みたいな。
お仕置きが待ってるようなイメージですけど、
そういうんじゃないかな。
ではなくて、美味しくみんなで食べましょうというのが一番ですね。ですね、ぜひ皆さんご家庭でいろいろこのお鍋の季節がやってきますので、いろいろ追求していただいて、
そうだね、
またその中から出た疑問をぜひ番組で
持ってきてもらって、焼肉でも試してもらったりね、
うん、
だからもう、昔の古き時代なんか、
はい、
スライス多分ね、スライスの歴史って100年あるなしやと思うんですよね、多分ですよ。ググって言ったらそうなってるから、ほんまのところは分からない。もうその、折ったわけじゃないから。
はい。
でもその時って、どなし取ったか言ったら、やっぱり包丁で切ってたと思うんですよね。うん、
はい。
だからそうやって考えたときに、多分あの大きいままボーンと入れて切るなんていうことは不可能やったと思うんで、うんうんうん、やっぱり細かい成形入れて食べやすいものを手切りで切ってみたいなのがお鍋、牛鍋になっとったんやろって考えたら、あのもうありなんですと、うん、焼肉よって言うてしまうから焼肉せなあかんと思う、すき焼きよって書いてんねんけど、はい、しゃぶしゃぶでもええんじゃないの、温度の通し方だけやからね、
そこだけあの
そうそう、だから
抑えてれば大丈夫、
うん、もう切り身、うん、薄切り、
はい、これで
ぐらいのもうあの区分けで本当はいいと思うんですよね。
うーん、そうなんですね、うん、ぜひ一歩踏み出して
そう
チャレンジしてほしいです、皆さんも、新たな発見がここにあるかもしれませんので、ね、ということで今回も深い話をお聞きしました。
ありがとうございました、はい、
ぜひ皆さんのメッセージもお待ちしております。ハニー FM のメッセージフォームからお送りください、今日のレッツ追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。